江口まさるのキョンキョン京都。はい、皆さんこんばんは。ノクターンセカンド江口まさるです。江口まさるのキョンキョン京都、ね、毎月1回でございますが、京都三条ラジオカフェ FM ワイズさんの放送していただいております。江口まさるのキョンキョン京都、ね、今日も名古屋から、はい、私は名古屋に住んでますんで、名古屋からこうリモート放送で送りさせていただいております。はい、ね、こうなんて言いますかね、毎月1回でございますから、お久しぶりですという感じでございますが、ね、こう令和2年2020年10月でございます。なんかここね、あと残りも3ヶ月、今年2020年もね、残り3ヶ月だと思ったりなんかするわけなんですけどね、こうなかなかね、こう名古屋に住んでおりまして、あちらこちらと行くとか今年はできないということでございますが、まあ先日もね、ちょっと京都の方に、まあこれも京都の方の番組でございますんで、京都の話をしなければならないということで、ちょっと歩かせていただきましたですね。ここ数週間と数ヶ月、京都をちょっと離れまして、いろんなところの観光地の話をしていただいたんですが、まあ、今日はちょっとね、京都の話を。いや、俺ね、前から行きたかったんですよ。で、なかなか行く機会がございませんで、今年は特にですね、出歩いちゃいけないと言いますか、ね、3密ですよ。ね。まあそんなことがございますので、なかなかこう行けなかったりするわけなんですが、京都という街は、こう歴史がある街でございますが、海の京都、ね、もちろん山の京都、森の京都、いろんな表、ね、こう表現があるんですね、これ。僕は名古屋に住んでますんで、名古屋から見た京都という街、京都府ですよね。ですから、こう、いろいろとね、やっぱり新発見するものとかございます。そんなので、今日お話しさせていただくのは、これぜひね、行っていただきたい。まあ、京都の方も行ってるよと。知ってるよという方もいると思うんですが、これ名古屋に住みますんで、やっぱりこう知らない部分がございますが、もう京都のパワースポット、ね。京都のパワースポットって、お寺神宮いろいろございます。ね、本当に神社もございます。あちらこちらにパワースポットがございますんで、まあ、そちらに行けばいいんじゃないかなと思ったりするわけなんですが、あのね、この京都のね、多分パワースポットナンバーワンと、これ誰が言ってるかわかりませんが、ね、実は、もうナンバーワンと言われる場所が京都亀岡。亀岡市っていうのはね、霧の町です。ちょっと霧が多いらしいですね。いや、これね、京都縦貫道走るとですね、なんか朝方こう天気がって言いますか、ちょっとね、雨上がりの時に走ると、意外にこう霧が多かったりするんですが、僕も数回ですけどね、京都縦貫道、ね、京都舞鶴、舞鶴から京都っていうね、まあ、もちろん福知山行ったこともございますし、前宮津行ったこともございますが、ああいう時にちょっと利用させていただくんですが、いや、この亀岡って町が非常に霧が多い。ああ、そうなんだと。これなんでかなっていうのもあったりなんかしたんですが、その理由は僕はわかりませんでしたですね。ただ、この亀岡の町にですね、その中で、まあ、もう前日もちょっと行ったんですよ。あの亀山城、あれ亀岡だけど亀山城ってのね、私は。ね。それから、あの、京都パープルサンガ、ね、スタジアムがございます。こちらの方で今 NHK 大河ドラマのね、キリンが来るの、ドラマ館がございますんで、そちらも見学させていただいたんですが、まあ、それ以外にですね、京都、亀岡、出雲大神宮、これ知ってる方いるかな、多分地元の方は知ってると思うんですが、これ僕は初めて行きました。ね、丹波の国一宮というね、地名が、昔の古来の道、ね、地名がございますが、出雲大神宮と聞いて、出雲大社とどう違うのかと、まずそこが僕の中ではやっぱりありましたね。島根県のこの10月、神奈月ですよ。ね。日本中の神様が集まってしまう、出雲大社ですよ。神様が捕らえてしまったんじゃないかなと思ったんですが、そういうわけではございません。多分いると思います。多分いると思いますけど、その中で出雲大神宮にちょっと行かせていただきましたよね。これね。山の上だよね。結構山の上で山の中腹なのかな、ね、だったりなんかするんですが、これ駅から、亀岡の駅からだと、これバスかな、アクセスとしては。僕は車で行かせていただいたんですが、でもね、なんかこう、年何数回、非常にこう、参拝に来られる方が多いっていう話を聞いていたりなんかしたんですが、僕が行った時はたまたまそうでもなかったんですけど、その月にはなかったんですが、非常に人が多くてですね。あれ、本当にここ人多いんだなと、改めて思ったですね。 鎌倉時代からこうね、由緒があるというお寺のね、京都一番パワースポットでございますがですね、日本一の縁結び、ね、この縁結びといっても男と女だけど問題ではございません男女の問題じゃないんですよ。縁というのは男女の問題ではなくですね、こう人間が立派に生きていく、成長していくために必要なこう、ね、人との出会いといいますか、社会の出会いといいますかね、そういったものをこうね、出会える人っていうのは男女の区別っていうか、それだけではなくてですね、やはりこう成長していくためにはね、いろんなこう諸先輩方との出会い、後輩との出会い、もちろん仕事の出会い、取引先、それ以外にも、いろんなこう職種をやることに関してのこのね、きっかけというのかな、そういったものをこう自分の中で選択する中のね、こう出会いというかな、そういったものをこうね、縁結びですよ、あると思いますからね、それをねこう、縁が合う神宮ですよ、神宮、大神宮ですからね、大がつきますからね、まあそんなとこですからねと思って言わせていただいたんですが、いや本当ね、立ち寄ると思うんですけど、非常にこう鳥が多い、まあ、鳥多いのは京都伏見稲荷も多いんですけど、いやまたそれとちょっと違ったね、こうなんかこうね、この神様この神様っていう感じで、非常にこうね、やっぱり由緒あるものがございましてですね、夫婦岩とかお水がね、非常にこういいんですよ。ただ生水飲むとお腹が痛くなるっていうそんな話聞いていけない、なんか必ずちょっと一回ね、あのお湯にしてっていうか、こうで茹でっていうか、こう沸かして、一回冷ましてね、飲まなきゃいけないというね、そんな話もあったりするんですが、そんなね、いやでも滝があったりとかです、パワースポットがあったりとかですね、こうね行ってみるとですね、商売繁盛の神様がいたりとかですね、はい、もちろんこう弁天社ね、弁財天社っていうのかな、あの弁財ってなんだっていうか、奈良県に僕この先日ね、前もお話しさせていただいたんですが、あの芸能の神様がいるということで天川神社に行かせていただいたんですが、まあ、時系統なのかも分かりませんですが、こう芸能の神様が祀られている、神社がこの実は あるんですよ、はい、出雲大神宮には池がございます。神池という池がね、入り口の手前に左側にある、左側って西側かにあるんですが、そこに祀られてたかするので、もうそちらもちょっと寄らせていただいて、芸能の神様ですんでね、エグさんね、ノーターンセカンド、マーフィーさんはですね、芸能ではございませんがバンド活動しております、音楽活動をしておりますし、もちろん来ねラジオやってるこう番組の方も含めですね、ちょっとだけこう芸能の方に入っていくのかなとかするのでですね、本当にそちらの方を考えるとですね、あのお参り参拝させていただきまして、ぜひ願いをと、願いって大した願いじゃございませんけどですね、一応お願いをさせていただいたですね、はい、ね、まあそんなことで、はい、言わせていただきまして、うさぎがいるんですよ、うさぎって出したら、あの石のうさぎね、本物のうさぎじゃございません、なでうさぎというね、願い事を叶うってくれるのかなと思ったんかして、こう頭撫でて、お腹撫でて、手握って、両手握ってね、初めて会わせていただいたんですが、ウサギがいるんですよ、石のウサギね、さっきも言いましたけどね、でもね、なんかそういったあの動物の石像っていうのかな、石っていうのかな、なんかこう心にこう刺さるものっていうか、突き刺さるものっていうかな、変な感じですけどありますね、なんかねこう願いをこう叶えてくれる動物の力って強いよね、なんかほんとそういったものをね、こう改めて感じるような、そんな気持ちになるようなね、ありまして、行きと帰りに言わせていただきまして、行きってね、先にまず行ったらそこ触って、触ってってから撫でてね、でずっと参拝して回って、帰る時もお別れでね、また来ますからというお願いをして、ね、返事はなかったですよそれは知らないって、もだから喋んないんだから、だけど僕の心の中にはね、あのなんか聞こえてきましたね、また来てねっていうことが聞こえてきたんで、なんかこう願いが叶ったらですね、またね行ってみたいなと思ったんがするわけなんですが、そんな約束を、ね、片約束をしてしまったと思ったんがするわけなんですがね、そんな 出雲大神宮、もしよろしければ京都ね、神岡でございます。舞鶴からも途中下車でございますが、立ち寄っていただければと思ってかしております。非常にね、そんな話をさせていただきましたね。ノクタンセカンドね、今年2020年令和2年は活動はできません。現地集合現地解散というバンドでございます。1996年に活動し停止をしましたノクターンというバンドでございます。はい、正統派のヘビーメタルバンドでございますが、そのベーシストは江口勝、私、マーフィーでございますが、もちろんその曲をやりたいと、音楽をプレイしたいということで、2016年からですね、活動をさせていただいたんですが、オリジナルメンバーは自分一人だけね、あとは違うメンバーをこう招きましてですね、メンバーチェンジ35人、35人で73本のライブを、北は宮城県の仙台石巻あたりからね、北陸も行きました。もちろん関東地方、北関東も行きました。大阪、あれから京都、名古屋、あれから福岡まで行っておりますが、73本のライブを2016年からやってきましたですけどね、そんなライブをやったバンドでございますが、今年2020年が新型コロナウイルスの件でございまして、ツアーが全て中止ということでございましてですね、できない、ね、できないんだけど、やるんです。はい、やります。夢は諦めないね、諦めないっていうか、しぶといなと思ったりがするんですけど、ただね、本当にやる場所は未公開っていうか、公表しない、日程も公表しない。これなぜかと言いますと、やはりまだね、たくさんの人を呼んではいけないかなという、こう自分のこの判断でございます。まあ、その中で、何をやるかというと、無観客でライブをやるつもりというのは僕の中には全くなくてですね、もちろんその中には、会場にね、人を来ていただいて、ライブをしたいという願望がございますね。いろんな規制の中で、まあその中でこうライブハウスを支援する、やっぱりこうお世話になったところがやっぱ苦戦してる話を聞いてると、こういたたまれないというか、黙ってられないというか、まあそんな中で、まあ何ができるかということを考えたらですね、こう立ち上がらなきゃいけないかなと、そういうのを考えますね。ですから、まあ知ってる人と言いますか、いつもアウェイの状態でライブやることがノクターンセカンドのライブでございましたですけど、今回はアウェイっていうことをちょっと除外しましてですね、知ってる方でもね、見たい方でもぜひ、よろしければ来ていただければと思ってらしております。できることは今だからできること、納得できるかどうかっていうのは自分の中でもわからないんですが、その中でもこうやれることをね、やっていきたいなと、年内に2本、初めて言います、2本です。で、場所はこれ京都のラジオで言いますか、京都でやります。これ初めて言いますね、公表しませんでしたが、京都の街の中、京都市内でライブをやります。いつもお世話になっているライブハウスでやります。これ初めて言います。ですからこそ、このラジオで聞いていただいた方は、もしよろしければ来ていただければと思ったしております。11月22日日曜日、京都でライブやります。初めて公表させていただきますので、もしよろしければ来ていただきたいなと思っております。また来週、来月ですね、頑張ってやりますんで、聞いてください。お相手は江口勝さんでした。